のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トヨコ名人でございます。本日ももう日が暮れてしまっている山梨の開始からお届けしているわけですけども、
寒いです。
寒い。
なんかね、3週間ぐらい前の放送の中で暑いよ暑いよって言ってたと思うんですけど、うん、もう寒いんですよ。
寒いですよ。
はい。
でね、紅白の話。
紅白です。
ですよ。
紅白歌合戦です。
紅白の話をしたいんですけど、まあ誰かわからん人もよく出てたんですけど、
まあわかんない。
誰がね、ツイッターで、だからタモリが出てたんですよ。
あ、はいはいはい。
でもね、なんか誰が言ってたのかな、久保光郎が言ってたのか誰が言ってたのかちょっと忘れたんですけど、うん、タモリの扱いがね、うん、もうなんか皇族みたいになってませんでした。
皇族。
皇族。
あ、皇族ね。
うん。
はいはいはい。
口皇族。
もう
最後の挨拶とかね。
おっしゃられましたみたいな。
うん。ヒゲの殿下がどうのこうのみたいな。
はいはいはい。
感じの扱いやろうなと思って。
はいはいはいはい、まあ、NHK にタモリが来たらそうなりますよね。
多分 NHK にタモリと吉永小百合が、うん、多分タモリの袖を吉永小百合がこう持ったら、うん、陛下と美智子様と同じやな思うぐらい、うん、なんか皇族前としてましたね、タモリが。
NHK ではそういう扱いでしょうね、おそらくね。
いや、まあ、そのタモリがね、
うん、
ブラタモリ。
もう大好きなんですよ。
まあ、みんな好きだと思うんですよ、このラジオ聞いてる人は。
う
ん、
またそういうような、勝手に決めつけ
て。いやいやいや、みんな好きですよ。だってブラタモリおんないよっていう人なんかいないんですよ。
もちろんあなたの奥さんも。
まあ、見てますでしょ。
あ、まあ、それ面白いわ、きっと。
うん。うん、いや、うちの嫁がそれいいとは思わないけど、うん。で、まあ、ずっとね、東京でしかできなかった、ブラタモリが。
まあ、なんか東京で仕事があったからでしょ。
そうそうそうそう。うん、勤務形態が変わったと本人言ってましたけど、京都に来たんですよね。4月からレギュラー放送またやるらしいんですけど。
はい。はい、
で、まあまあ、どこを取り上げるのかなと思ったら、インクラインを取り上げてましたね、京都の。
インクライン。
うん。
なんですか、インクラインって。
滋賀から、うん。水を引いてたんですよ、琵琶湖から。
はいはいはいはい。
水路を使って。
淀川でしょ？
何千、それは本流ね。
本流。
で、琵琶湖から、何千寺とかあの辺まで通って、何千寺には水道があるんですよ。ローマの水道ってあるじゃないですか、うん、こう、アーチの上に水が流れる。
水がジャージャー流れてるやつ、
ね。あれは何千寺のそばにあるんですよね、うん。で、あるどっかのところから、その水道が、坂を登らんとダメになったりするんですよ。
水が
とか、まあ、でそこで船がね、うん、海運っていうかその水路があるんですけど、うん、どうしても山を登らんとダメだから
船を
山を登るために、うん、インクラインって言ってこう滑車を使ってレールを使って
船を登らせる
んですよ。
へえ。
でその登らす動力も水力発電の回した電気で、モーターで引き上げて、
うん、
まあ、その山を越えるみたいな。
永久期間じゃないですか。
そうそう、永久期間じゃ永久期間ですけど。
水さえあれば。
うん。それはいいぐらいですけど、そこを取り上げてましたね。
へー。
あとは踊りって、こう、秀吉が、こう、うん、城壁を囲むみたいな。
昔の中国の街みたいな、ね。
そうそうそう。
ずーっと京都の周りをこう取り囲んでた城壁ね、
う
ん。
そうそうそう。
ちょっとだけ残ってるんですよね。
まあ、残ってる。それをずっと取り上げてましたね。
勉強になりますね。
勉強になりますね。
まあ、多分今の若い子とか、うん、下手すると京都の人でも、なんで洛中っていうか分からへんっていう人いると思うからね。
うん。
うん。洛北とか洛南の意味がよく分からないっていう。
うん。
城壁の北っていう。
そうそう、外来たっていう意味合いなんですよね。
うん。で、そこをタモリが歩いてたわけです
よ。そうそうそう、すごいなと思って。
うん。
うん。だからこれからどこ行くのかなって、すごい気にはなってるんですけど、
あれは打ち合わせすんのかな、タモリが例えば踊っていいよね
いいよねって言うんですよ、
言うのかな。まあもちろん京都っていうのは、まあ最終的にタモリも打ち合わせ入れて、うん、京都でいいじゃんって言って、うん、踊っていいよねってさりげなく言っといたら、
みんなサカサ
ーって調べて、うん、詳しいそのね、そ普段はその日の目を浴びないような学芸員みたいな人を探し出していて、
普段日の目を浴びない多分大阪歴史博物館の大阪城の NHK の隣の、
元
学芸員が連れてきました。
そう、陸上の司令室やったところの、考古学とかやってる学芸の人たちが、
そう、京都に行かされてました。
京都に行かされて、うん、で、ほんなら、もう、あらかじめ自分でキーワードを言ってて、検索キーワードを NHK の中で急上昇してたやつなのに、うんうん、これ、ご存知ですか、田村さん。あ、 おどいじゃんっていう、
おお
っていう感じっていう感じ、
うん、そういう出来霊ある種の出来霊すぎ
ますよ。なんかケチつけてるん
ですか。いやいやいや、面白い
面白い。
じゃあ大阪来んのやったら何にするのかなってのすごい気になるんですけど。
いやでもね、うん、まあはっきり、まあ、僕ブラタモリ好きなんですよ、うん、っていうか基本的に歩く旅大好きなんですよ、うん、未だにふるさとジップ探偵団もう一回やってくれって。
あーガジロー
ガジローとね。いやガジローってガジロー、うん、
ふるさとジップ探偵団イコールガジローじゃないですか。
ノブロとね、
ノブロと
ノブロとガジローね、
うんうん、
だからもう一人の時にちょっと外れた感があるけど、
うん、
ふるさとジップ探偵団ってすごい面白かった記憶があるんですよ
ね。
だからまあなんでやろ、まあ他の地方の人、長野とかでもやってると思うんですけど、大阪は基本歩くのが大好きやったですよ、夜はくねくねから。
ああ、まあまあ、その予算があまりない中でやろうと思ったら、今のテレビ東京でもそうだけど、うん、素人いじりをするための夜歩きっていうのはありですよ、
ね。ありなんですよ、うん。で、基本的にそういうのに適した土地柄っていうのがあるじゃないですか、大阪って。
あれですか、大日の方とか行くとか、
まあ、
先輩商店街
とか。もちろん、だからどこでどのおばちゃん捕まえても、うん、そこそこ絵になるっていうのがあるじゃないですか、
まあまあね、
適当な素人捕まえても、うんうん、そこはノリがいいっていうのもあるから、うん、まあそういう歩く番組が非常に多くて、まあ、それを逆手にとって最近ね、まあその鳴海とかね、うん、そういう人たちが、うん、じゃあまたその歩くやつちょっと修行しようかみたいな、うん、まずは天神橋からやなみたいなことを言ったりするじゃないですか。あそこで訓練しといて、で、それから千林行って、うん、淡路行って、まあ、庄内行って、みたいな、
うん。
で、一番難しいのが東通りかな、みたいな感じ。
東通りは難しいですよ。
東通り難しいね、うん。あそこの商店街は。
まあ、だってまあ、人は確保できないですからね。道幅狭いから。
うん。で、止まってくれへんっていうね。うん、まあまあ、まあそれはいいとして、僕の中では、なんか大阪ではそういう番組がすごいいっぱいあって。
ただまあそこに、あんまりアカデミックなものはなかったんですよ。
なかったんです、なかったんです。うん、アカデミックなものは一切なかった。
さあ、タモリが来て何をするかですね。
だからタモリが歩けるような場所大阪ないですよ。
あ、タモリやタモリやだから、京都のやつもめっちゃ朝早く撮ってましたよ、あれ。
まあ朝早く撮ってましたけど。
新京極行った時も。
ただ、
うん、
京都の人は偉いな。
あんま指ささない。
指ささないし、うん、だって大阪で例えばこれが新世界やったら偉いことですよ。
まあね。あ、ここにはね、ルナパークっていうのがあったんだよね。
あ、で、こっから、この通天閣の下から、ずーっと天王寺までロープウェイ張ってたんだよ。っていう、そんなアカデミックな。
うん、これ、トピだって言うんだよね。
いや、そこ通らへんやろ。絶対通らへんやろ。
三の何丁目？ほら、こう城壁みたいになってるじゃん。
うん。ここに昔、両方に交番所があって、女の人が逃げるのを止めてたんだ。で、実際中歩いてて女の人見んのかいな。タモリと二人で。
そう。
ブラタモリで富田新地とか絶対ないやろ。
見たいない
や、ないから。
かわいいねとか。
いや、ないから。
パンクがいいよねって。
ほんで、この前の醤油問屋みたいな中入っていくの。うん、タモリですって。
お父さんいいかなみたいな。
今、入ったばっかりの生娘がいるから。お父さんがタモリに味見してみますって言って、いいの？いいの？って言って、いいのかな？
似たーとして
似たーとしながら、
甘い、仕事仕事だからね、
甘いねこれっていう、やらしすぎるし、もうゲスやなこのラジオ番組、アカデミックやのに、アカデミックならしてるの民度低すぎるな。
はい、民度低いですか。
みたいな、
みたいですね。
富田みたいわ。
富田の触らへんすれってちょっと大阪市立大学府私スッと滑ってくれると。
なんか、タモリやったら、うん、せいぜいなんか工芸高校の前通って、うん、建築がいいよね、とか、そんな感じでしょ？まあ、はっきり言うと、京都の会は、ベタベタですよ。うん、南禅寺の あそこと、うん、で、新京極は昔そのね、うん、お寺の境内を貫いてるとか、うん、で、最後に踊りでしょ、
うん、
で、踊りの上歩いて、
うん、いいね。
いいね。踊りの上なんて歩けるんだ、いいね。で、踊りで行く途中にね、
うん、
実は俺ここ大好きで昔来てたんだよ、そこ上がっていったら翔平さんがあってねみたいな。
いや覚えてますね。
なんか、
タモリ嫌いやろ。
たまたま来たの本当にっていう感じがない。
まあでもちょっとすごい、どこ大阪どこにあるのか気になるな。
大阪来ないですよ。
来ないですかね。
うん、
うーん、
もっともうちょっとアカデミックなところ行きますよ。
うーん、
うん、だからもう元サンダの方とかの、うん、なんかこう三ツ矢サイダー、元々三ツ矢サイダーが初めて作られたとことか、なんかそんな感じのとことか、堺の方とかタモリ好きそうじゃん。
堺の方がいいかも
しれない、ね。ブラタモリとかね。
でもあれで堺にいろんなとこ来てくれたら町おこしになるかもしれないですからね。
あ、それはあるよね。うん、ブラタモリが来たっていうことで、うん。うん。まあ大阪でね、なんかね、そのアカデミックなブラタモリが、イメージできる場所ってそんなないんですよ。
アカデミックじゃないですからね。
アカデミックじゃパイパンですからね。だからアカデミックじゃないから。
うん、
なんかまあ、アカデミックなとこは、基本、自分らで言うのもなんですけど、うん、イニシャル G 的なとこで大体網羅してるじゃないですか。
うん、どこですか？赤川のとことか。
赤川のとことか、淡路の砲台とか、うん、淡路の砲台なんか絶対行きそうでしょ？
まあまあね。
うん、そういうのとか、
まあ、
その
、まあ、気ぃついたワンダージャパンに取り上げられるのとこ行ってるような気がするんですけど、
うん。
足折っていいよね。
確かにね。
うん。
うん。
ほら、まだ赤いんだよ。池が。って。
まあ、赤い。
足尾鉱毒。
足尾鉱毒があったからね。もうそういうのとか、うん、ね、な今更タモリにあの、立ちそうとか行かせる？
いや、いろんなところの気合うるさそうですけど。
うん、
うん。まあでもね、街歩きの番組の話はね、いろいろあると思うんですけど。
うんそうなんですよね。うん、でもまあ確かにあの、大阪では今、間違いなく、窓が広しの人間国宝さんでしょ。
あ、人間国宝。
人間国宝。
はあ、まだ、まだ、え、あれって、お見事日本とかと並んでないんですか？要は、素人の職人さんを捕まえて話させてるわけでしょ、
うん、いや、あれは基本的に街ある、ひたすら街歩いてるんですよ。喫茶店行ったり、スーパー行ったり、うん、もうとにかく窓が広しがブラブラブラブラブラしてて、で、いろんな人の話を聞いて、すごいや、たまたま、すごい人を見つけるわけですよ、うん、窓広が、うん。すごいな、これ、すごいな、これ。じゃあ人間国産、北欧さんに認定します。
あ、その場で窓広がやってる、
ね。それを窓広がやって、すごい面白いんですよ。で、蜂蜜の時は思んないんですよ。で、もう、前の夏かな、帰った時にまた、たまたま人間国産やってて、うん、あの、阪急電沿線なんとかの、神田駅前、みたいな。会みたいな感じで歩いてるわけで窓が広島。
はい、
ほんならなんかやっぱりいっぱい学生が入ってるなんかお店を見つけて、
うん、
昭和何年からやってまんねん。中に入ってるのは寛大生ばっかりですわ。うん、で働いてる可愛い女の子も寛大生で、うん、もうここにあったらいつまでも若いんですよ、みたいな感じで、うん、作ってくれたご飯もすごい美味しいから、人間国葬認定みたいな、
うん。
なんかね、窓が広島がやると、なんかいいんですよ。
うん、
何別に大事なことを聞いてるわけでも、
うん、
めちゃめちゃ面白いこと言ってるわけでも何でもないんだけども、
窓が広しがすごいって番組なんですね。
窓が広しがすごいっていうかね、うん、面白い人に出会う何か持ってんでしょうね。すごいその引き出し方がうまいんですよね。
うん、
あの向こう側が素人側が緊張しないんですよ。多分タモリが来たら
緊張しますよ。
喋れないんですよ、うん。大阪のおばちゃんとかおっちゃんは。
窓が広し、ちょっと軽んじられてますからね、
そうそう多分、ね。大阪のおっちゃんおばちゃんが
上から。窓かやろ
上から目線で、お前頑張っとんな、稼いでるかって。
飛んで飛んでやろ
って。そうそうそう。一瞬待ってみ、ここでって、おばちゃんに言われんのが窓が広しですけど、
うん、
あれを言わせる、その腕
土用の広さっていうのもありますよね。
そうそう。まあ言うたらもう出川さんとか、うん、そういうのと一緒じゃないですか。うん、いつまでも頭殴られる坂田敏夫が偉いっていう話と一緒で、うん、いや、あの、なんかこう、敷居の低さを醸し出してるのがすごくて。
確かに。
逆に、最近、その、大御所になりすぎて、鶴瓶にはそれを感じないんです、俺。
ああ、確かに。鶴瓶もプチ皇族化してますよ。
だから、家族に乾杯とかで NHK でバンバン活躍してて、すごい、その、もちろん、喜ばれるんですけど、喜んでるけど、確かに喜んでるけど、わ、鶴瓶さんやー
多分、どちらかというと、陛下が、あーって手振ってるようなイメージですね。そうそうそう。
もう、それもね、こっちから見てる、うん、だからもう、雲の上の存在、うん、まあ、その上でタモリ、
うん、
その上で天皇陛下みたいな感じの順番怒られるのこんな。
いやいや、いいと思うん
ですよ。いや、でも、
まあまあでも、
うん、そこまで行ってる感じがある、ね、鶴瓶、
うん。
でも、芸歴で言うと、ノブリンも鶴瓶も、マドカも言うほど変わんないんですよ。マドカって相当長いですから。
うん、
でも、マドカはほら、全然。
マドカって言ってますよ。
そう俺がマドカって言えるぐらい、マドカさんの凄さ。
女の子かなと思います。
そうそう、違うよ。飛んで飛んでやる。
マドカヒロシね。
うん。そこが、うん、そこがすごい。
うん。
うん。で、こういうのは、俺の記憶の中では、マドカヒロシと、
うん、
ね、ノブリン。
うん。
ノブリンも結構あったんですよ。大御所化しないところが。
うん。
で、もう一人、今は亡き、あ、え、亡き
今は亡きっていうかもう引退しましたからね。
引退した。越前屋ヒョウタが、
そうです。ヒョウタさんが一番、僕はすごい。と思いますね。
あ、そう。
うん。
何がすごかったんですか？
いや、もう、 気難しそうなおっさんを怪獣していくのもうまいじゃないですか。
そうやね。あれね、うん、だからその。
お父さん、お父さん。
あの、おそらく、まどかひろしとかだったら、近寄れへん人いるじゃん。
うん。
あれは無理やわ。俺無理やわ。
無理やごめんって言って。
ごめんっていう。やっぱ喋りやすそうな人を選んでるじゃん、やっぱり、そこそこ。
うん。
でも、エイジネイオとちゃうもんね。あえて。
あえて難しそうな人行きますからね。
うん。だって、達者でござるなんてあの番組さ。
もう、こそ達者でござるっていうのは、その、地方にいる職人さんを捕まえて。
っていうか、おばあちゃんとか、ね。
おばあちゃんをインタビューするっていう。
しかも、あの、なんか、奉行の格好してね。
うん。
で、基本、おじいちゃん、おばあちゃんしか出てこないから、うん、小難しいっていうか、気難しそうなんですよ。もう最初から。もう喋りたないねんっていう。うん、しかも大阪じゃないでしょ、うん、あれ、福井放送かどっかでしょあれ。
そうでした、うん、お見事日本とか、ごちゃになってますかね。
多分そうやと思う。うん、達者でござ
る。まあ、でも同じようなことしてますやん。
達者でござるは、うん、ほんまに普通の田んぼを歩いてて、うん、そこら辺の縁側に座ってるおじいちゃんとかおばあちゃんとかを捕まえて、うん、今までの人生語らせるみたいな。それだけの番組だった。で、なんか俺が聞いた話によると、例えばそのロケバスにね、乗ってて、奉、うん、行の格好して、伊勢洋太が後ろの椅子に座って、ブーってこう、福井県を走ってって、うん、で、もう外見てたら、なんか2キロ、3キロ先におばあちゃんが歩いてるんですって。うん、ほんだら、そこで伊勢洋太がキラッって言って、止めてって言うわけですよ。え、なんすか洋太さんどうしたんですかやったら、あのおばあちゃんって言って、ついていくじゃないですか。ほんだらそのおばあちゃんがすごい人生やったりとか、すごい面白かったりする。
なんかあるんでしょうね、持ってるんですよね。でもそ
れ普通の人が行ったりとか、他の人たちが行ったりとかすると、喋、うん、ってくれない。でも、京太さんが行くと、別に京太さんが下から行くわけじゃないですよ。ものすごいご丁寧に行ったりとか、行くわけじゃないですよ。武教の格好してるから。
うん、
どうじゃって行くわけですよ。武教が民衆の見回りに聞けるっていう。
手で。
手で来てるから。
どうじゃって失礼なこと。
そう、
自分で。
ほんなら、向こうの気難しそうなおばあちゃんが、ははーって言うっていう。
まあでもあれはもう人間力ですよね、本当に。
だってペンギン喋ってましたもんね。動物インタビュー。SN ヨーダの動物インタビューでは。なんか、いろんな動物にインタビューしてたじゃん、探偵ナイトスクープ。喋ってた
もん。ヨーダ戻ってこえへんかなぁ。
あれは、どうなんですか？あれはね、某大学の、
うん、
あの、まあ、ある意味一番有名な OB だったんですよね、一時期。
そうですよね。
うん。
宮根誠司よりも、
うん。
うん。
もう、全然。だからあれが、ナイトスクープ辞めるって聞いた時に、うん、ナイトスクープみんな辞めるって言ってたやつがいっぱいおったもん。それぐらいですよ。北野誠が辞めるって言った時は勝手に辞めたなってみんな言ってたけど、越前氷太が辞めるって言った時に、もうナイトスクープ終わったわって、周りで結構言ってたからね。
うん。うん
ぐらいインタビューの天才やったんですけど、
うん、
完全に引退しちゃったんですか。
ねえ。
あれはね、ちょっとな、もう、大阪のテレビ局の中では一番ちょっと、
惜しい
、損失が大きかった。
う
ん、あの人はちょっと、街歩かしたら、すごいもんがあったでしょ。
まあ今流行ってますからね、その街歩きの番組っていうのは。
うん。うん、だから長野でもね、多いんですよ。うんすごい街歩きの番組、うん、で、なんか新書なんとか放送で、なんかサイコロ振ってその出た目だけ進むとか、うん、なんかその、
もう飽きてきたよ、それも。
なんか、もう見たことあるようなそういうのばっかりなんですけど、うん、その駅前なんとかテレビみたいな。
まあありがちですね。
うん、っていうか、まんまそのまんまの題名やからね。
うん、
駅前テレビっていう。うん。まあとにかくブラタモリがね、うん、始まるんで、まあ僕もそのアカデミックも好きだし、
うん、
あのタモリも別に嫌いじゃないし、
うん、
ぜひあの東京以外いろんなとこ回ってほしいですけど、
うん、
大阪とはなかなか。
相性はどうかな。
相性。タモリと大阪の相性ってどうなんでしょうね。京都には合うと思うんですけどね。
うん、
滋賀県とか名古屋はね。名古屋どうなの相変わらず名古屋嫌いなの。
いやー、嫌いなのかな。
いや、もうさすがに最近名古屋叩きとかさだまさし叩きしてないよね。
さだまさし叩き、
うん、
あ
昔してましたけど、
うん、
めちゃめちゃさだまさし嫌いやってずーっと言ってましたけどね、お昼に。
小田和正も嫌いっていうか。
あれが今どう、もう NHK にあんだけ出ると、
うん、
言ったらさだまさしと小田和正なんて NHK の子がいいじゃん。
子がいい
特にさだまさしなんてそうでしょ？
もうそうですよ。ラジオの番組系でやるみたいな感じですからね。
そうそうそう。だから NHK に行く以上、そんなさだまさしとも喧嘩できないし。
うん。
うん。大阪でね、そんな飛び出しんち来るような、そんなレベル。
そんな懐の広いことやってくれたら。
NHK がね、
うんうん、でも何でしたっけ、あのルナパークはどの子、
ああ新世界とか内国文博覧会ね、うん、
内国博覧会ね、
うんうん、
あの辺の話でやったら近しいところは触れるんじゃないですか。
あでもなんかいいんじゃないの、昔ここには沖縄の土人が
土人
ここでねもうみんなに見せ物されててすごかったんだよみたいな、
人類博物館みたいな、
人類博物館すごかったんだよみたいな話とかしてくれるかな。
うん、でも絶対無理
ですよ、ね、無理ですよ。なんか越前兵とやったら、うん、飛び出しんちに武教の格好で入っていって、女の子にどうじゃ昨日は3人でしたそうかみたいなすごい、
まずテレビ入れてくれないですからね
すごいいい感じになるような気するんだよ、
まあ、飛び出100番に行けるぐらいかもしれない。
まどかひろしはちょっとやらしいからな、うん、実際にこの後やってそうやんっていう感じがある
ちょっとええかな、は
い、ちょっとええか越前兵太ってそういうのも全くないんだよね。
うん、
そういうやらしさとかも風貌やらしいねんけどな、めちゃめちゃめちゃめちゃ風貌やらしいねんけど、あれ俺聞いたところによると事務所とか全然なくて越前屋企画か、うん、なんかそんな、うん、
そんな名前でしたね、
名前やったんでしょあれ、うんうん、ようあれでそのあんなにのし上がるというか来たね。
うん、だからこそお金貯まったのかもしれないですね。
ああ、はい、はいはい。
だからもういいか、みたいな。
もういいか、みたいな。
賢いんですよ、だから。
まあなんか確かに頭ええやろな、この人っていう気はしました。
うん。
一、うん、人だけナイトスクープの探偵なんか一人だけ偏差値68ぐらいやってる気がする。
まあもう一回ぜひとも復活みたいですね。
復活みたいですね。
うん。サモスさんがね、
うん、
若い子の方が今、うん、僕らの時よりもはるかに何するにしてもレベルが高いんではないかっていう話をしてたんです。
高いんですよ。
どういうことですか。
だからね、
うん、
例
えば 何の領域で、
まあ、簡単に言うと、うん、うちの子がね、
あうちの子が、うん、はいはい、
まあ絵描くのが好きなんですよ。
あら、お父さんの血を引いたのかな？
かな、うん、まあ、でも俺は別に子供の前で絵描いてた記憶はないんですけど、うん、いつの間にか絵描くのが好きになってて、ずっと描いてたんですよ。で、今の子はほら、もうスマホ持ってるじゃないですか。うん、で、ネットで、いろいろ徘徊したんでしょうね、いろんなとこ、
うん。
で、どうもなんか、ピクシブ
っていうものがあるらしい。
そういうものがあるらしいと。俺は、うん、知らなかったんですけど、うん、知らなかったりというか、まあ、知ってたけど、うん、そんな、いちいち買いになって行ったりとかしなかったんですけど、うん、で、どうも、その、ピクシブで、自分の絵を見てほしいと。
あ、僕らがネットラジオをして、ネットラジオで聞いてほしいみたいな感じで。
うん、まあ、言ったら、まあ、いや、お前のレベルでどうなのみたいな感じもあるけど、うん、でも、まあ、とりあえずそういう、自分で絵描いて、ピクシブに開けたりとか、
うん、
みんなで意見を言ったりとかできるの、うん、ピクシブはそうなんでしょ、人気と
って言われたりするわけでしょ。
そうそうそう、もうなんかそういう感じのことができるらしいんで、うん、そういうピクシブとかに、まあ、上げてみたいと、
うん、
そのためにはデジタルで絵を描かないとダメなんだと。
まずね、
うんうん、で結局
ワコモのペンタブを買ってくれとか言われたわけですか。
去年のクリスマスに何が欲しいのって話になった時に、はあはあ、そういう話をしてて、
うん、
じゃあタブレットペンタブいるよっていう話になったんですよ。
これお父さんのお下がりでいいだろうって言って、自分の中の
書斎から
持っていっていいじゃないですか。
なんでやねん、なんでやねん、俺あの一番でかいやつ、
うん、すげえ、これは父さん夢中になるわけだみたいない
やそんな、まあ、俺
あれ高いんですか。
いや、まあ、あれはそんなに15万ぐらいじゃないの、
うん、高いやん。でも子供に最初にエントリーさせるには高い。
うん、そうですね、うん。うん。かといって、いきなり最初から、うん、いや、最初にいいもん買っとかないとね、どうだ、この液晶タブレットみたいな話も無理があるでしょ。
うん。
まあ、そもそもうちの子が持ってるのはノートパソコンだから。
ああ、そっかそっか。
うん。だからそれに合うように、そのノートパソコンに合うように、まあ、その B4 かなんか、その A4 かぐらいの大きさの、うん、じゃあタブレットをクリスマスに買ってあげると。
うん。
ようできてんな、最近のタブレット。
あ、そう。
よ、まあ、その、ようできてるし、
うん、
最初から、クリップスタジオついてんねんな。
クリップスタジオっていうのはどういうやつですか？う
ん、まあ、何種類かあるんですけど、うん、その、タブレット買いに行くと、うん、バンドされてる、ソフトがバンドされてるやつに、うんうん、まあ、だから、フォトショップの一番安い
エレメント
とか、うん、と一緒で、その、コミックとかイラスト描く人のためのやつには、うん、クリップスタジオっていうのがあって、
まあ、標準ソフトみたいな、ね。
標準ソフト的なやつがあって、うんうん、そのクリップスタジオっていうのはもともとは、コミックスタジオってやつやったんです
よ。う
ん、
あ、
漫画家の人たちが使うやつ。はいはいはい、うん、
それの機能を制限したやつ。
違う。そのまま、それはコミックスタジオっていうのが、もう、今は、名前が変わってクリップスタジオになってて、そのクリップスタジオプロっていうのが最初からついてるんです。
へー。
ただ、2年間限定なんですけど。
ああ、それ以降は金払えよ。
それ以降は金払ってね。でも2年間はこのクリップスタジオで好きなだけ書いていいよ。っていうやつなんですよ。で、そのやつが、まあ言ったら1万5千ぐらいで売ってるわけです、うん。昔のコミックスタジオの値段からしたら、めちゃめちゃ安いわけです。
コミックスタジオってすごい高い。
すごい高い。3万とか4万とか普通にするわけじゃないですか。
だってあれがあったらスクリーントーンとかいらない
んでしょ？いらないんですよ。
もうね。それは革命なわったわけですよね。
スクリーントーンがいらなくなるっていうのは、うん、だってどうなんですか？そのスクリーントーン作ってた会社の人からして。
多分やめてくれって話ですよね。
でしょ？
うん。
もうだから、まあ、おかげで、ペインターとか、コミックスタジオの会社でスクリーントーンを作ってた会社とか、カラーインク作ってた会社とか、
うん、泣いてるとこ多かったでしょうね。
金ぼうき作ってる職人さんとかさ、カラスペン作って、カラス口作ってた職人さんとか、いろんな人が全部コミックスタジオで、
うん、
もうバー蹴散らされて、あげくの果てにはコミックスタジオさえあれば、なんか勝手にパーツ引いてくれて、書いてくれるっていうのも通り過ぎて、もう今では背景貼るだけみたいな感じになってんじゃん、デジタルだったら。
まあ、そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、うん、まあ、それはいいけど、
うん、
まあ、とりあえずそれでタブレットを買ってあげたんですよ。うん、で、まあ、それで、まあ、で、これで、こうやって書いて、で、まあ、やって、で、ピクシブに上げれば上がるんだよって言って。
お父さん教えたんですか？
そうですよ。
すごいお父さんですね。
なんで？
引くわ。
なんでやねん、お前。なんでやねん。
ピクシブの書き方を教えて、
何
すか、もう中3にして薄い本デビューとかさせるんですか？
いや、別にそうじゃないけど、ただ単に、
うん、
まあ、やり方を教えてくれって言うから、
もう知ってるわ、ママの知識を。
うん、だからここは登録して、うん、で、お前の名前で登録して、パスワード設定して、こうしてこうしてやればいいよって。でもね、ピクシブってどんなやなって。ランキングとか。
際どいやつもあるわけでしょ？
まあ、際どいもあるし、うまいのもあるし、いろいろあるじゃないですか。うん、もうそんなしょうがないじゃん。だって、
出てくるんだからね。
スマホとか見てんだから。
まあ、見てるよね、いろいろなもん、ね。
もう中学生だし、もういいよって。うん、で、見に行ったんですよ、うん。で、お前のレベルやったらあれじゃないって言って見た瞬間に、俺のレベルでも全然あかんやん。なんなんあれ。なんなんすかの、人気ランキングとか、その、プロが書いてんの？
さあ。
いや、だからね、その、まあ、実際もうピクシブの人気絵師と、実際にそのプロの絵師に区別なんかほとんどない、うん、仕事もピクシブから来るし、みたいな。
まあ、オーナーホールの表紙、ね。
表紙書いてた人もおそらくピクシブ出身でしょう。
多分ね。
うん。だからその、ピクシブを見て、仕事が来たり、もうよくわかんない状態。
うん。
グクパッドからなんかその料理物出してみたりとか。うん。だからその、料理の世界でもそうじゃん。
まあそうですね。プロと素人の境目が、ね。
境目がないじゃん。
うん。
たまにその、クックパッドとかそういう、そのブログの人気ブロガーの料理人が集まって、そのプロの料理人に、なんか採点してもらう、どのブロガーが勝つか、みたいなテレビ番組、まあやってたけど、
うん、
どう考えても、そっちの料理人作ってみろ、お前っていう、レベルに来るでしょ。
うん。
その人気ブロガーになってくると、なんで、単に、彼に食べてほしいご飯みたいな本が何十万も売れたりするわけでしょ。
うん、
なんかそのだからもう最近のその素人のレベルがもう違うじゃん昔と。
そうですね。
音楽にしろダンスにしろ。
それはなんなんですかね。それは例えば教本っていうのがすごい進化してたりするじゃないですか。
教本がね。
うん。だから情報が、いろんなとこ情報転がっている。うん、こういう書き方があったのか、こういうスキームでやればいいのか、うん、メソッド方法論がすごい確立されたものがいっぱい入手しやすい状態だから、回り道しなくて済むんでしょ？
すぐそこまでいけるのかな？
多分そうなんですよ。
もうだから、もう。
うわ、この線うまいこと書かれへんみたいなのあるじゃないですか。
まあ、ある。
それが、うん、どうやったら書けるようになるんだろう、ポチポチ線の書き方って言ったら、クイっていうのがなかったもあるわけでしょ。
もちろんね、
うん、
もう俺とかね、名人がね、うん、一生懸命昔は人っていうのをレタリングでこう書いてた時代ね、うん、四角形書いて、 色を塗って人って書いて、でもこの明朝体間違ってるよねみたいな感じの時代から、今はそんなんじゃないじゃん。
まあラジオもでもそうですよ。
うん。
本当に。昔は MD なり、それ MTR なり。
あ、だから。
しかもホームページを自分で一から作ってとか。
最近の若いネットラジオアスリートは、
うん。
いきなり最初からノイズがないんだよ。
みんな土管の中から喋ってますからね。
さあ、どこで撮ってんねん、お前らっていうレベルでしたからね。
うん、そう。
で、なんでか分からへん、分からへんって言って、よくよく聞いたら、いや、お前らマイクに口近づけてないやろっていうレベルですからね。
うん、そうそう、ミキサーもなかったりね。
そうそうそう。
うん、
だから、もう、その10代の人たちのそのレベルがさ。
だって、いきなり最初から下駄履けてるわけですよ、おそらく。
下駄なのかな？
下駄なのか、まあ、下手じゃなくて、もう世間一般が底上げされてる
んですよ、ね。まあもちろんそうですよね。
うん。
いや、恐ろしい世界やなと思って。
恐ろしいですね。何にしてもそうです。
いや、だから俺がもし今のね、ソニックやったら、自分の絵を見て、ピクシブを見たら、まかり間違っても下駄に行こうと思わないもん。
あ、そう。
そりゃそうでしょ。
いや、だからでも、今もしもね、2015年に坂本少年がタイムスリップしてきてですよ。
過去から？
過去から。
はい。
で、もうそういったまあパソコンのスキルがあるわけだから、ある前提でね、調べるでしょうね。どうやったら上手くなるかって。
まあ調べるでしょうね。
で、模写するわけですよね、多分。
うん、
人の真似するわけですよね、多分。徹底的に。
まあ、レイヤー、レイヤーみたいな。レイヤー、レイヤーみたいな感じで。
うんうん、で、行けば、多分、吸収早いから、2、3年後にはそれなりのレベルになってるんじゃないですか。
人形師に。
人形師になってる可能性がある。
なれる。
うん。
ダンスを YouTube に上げてたり、ニコ動に上げてたりしたら、ものすごく踊れるようになって。
なってると思います。
ニコ動の祭りに呼ばれたりする。
うん。超会議とかに。
アルスマグナの後ろで踊ってたりする。
うん。できるかもしれない。
音楽をわーってやってたら、そのうちに初音ミクと一緒に、舞台に出たりとか。
うん、女子中学生も超えてたかもしれない。
生まれた時代が悪かった。
悪かった。僕も生まれた時代悪かったなと思う。
いや、ほんまにね、
うん。
で、その技法その話でいくと、うん、その、まあ、絵を描くね、技法書を、まあ、持ってないじゃないですか、子供は。でも、俺は、まあ、山ほど持ってるから、じゃあ、いいやつ、ちょっと、ちょっと選んで、まあ、そこそこの技法書を、ちょっと、例えば渡してあげようと。
それは、まあ、今の長野のうちから持っていくとか。
そう、持っていこうかなと思って、調べて、俺が昔使ってた技法書を見た瞬間に、愕然としましたね。
古い。
古いより何より、ピクシブよりはるかに下手なんですよ、その技法書が。超下手なんですよ。こうすれば、なんか、まあ言うたら、漫画家になれるぞみたいなやつとか、うん、こうすればキャラクターが描けるぞとか、デッサンの仕方みたいな、全部。
その教本体が、
下手。下手なんです。超下手なんです。
もう、今それをピクシブやべえよ、思うなら、
もう、
きちょびちょに言われる。
非難合法ですよ、もう。こんなんピクシブが汚れるみたいな、レベル。でも俺らはそれが正しいと思ってたし、
うん
うん、そもそも手塚治虫の漫画入門とか石森章太の漫画入門に漫画の書き方なんか一切載ってませんからね。
うん、
でもそれ読んで漫画家になれるって思いましたもん。
うん、
実際に UFO 入門読んで UFO 呼べると思ったし、
積み作りですね、あの辺の入門
の。あの入門シリーズね。あの入門シリーズ今ろくなこと書いてない。ほんまに。
まあでも今はネットで、何々だけど質問あるみたいなんで。
うん、そうやね。
うん、だいたい疑似体験できるっていう。
あげこの果てにね、ツイッターで有名人気イラストレーターが、イラスト講座やるよーみたいなことを。
あ、別アカウントでやりますって言ったら中村祐介みたいな。
もう一日中それになっても
いや、もうね、山本さん言っとくわって言って、アカウント書いてくれたからよかったけど、大変やったもんね、あれ。中村さんフォローしてたら、もう、よう分かんねんけど。
分かるけどね。よう、一日中イラストの話やん。
あれ、あんな人やったんや、中村祐介、みたいな。
で、しかも、なんかもう最終的には、専門学校と大学どっちがいいのみたいな、全問答みたいななんか話がずらーっと出てきてさ。
すごいなーと思って。
いや、そのね、もう、その、フォローしてる人たちはいいよ。
みんな真剣ですからね。
ものすごい真剣で、どうしたらいいんですか、この時は合わせぬといいんです、ばーってやってるけど、俺今更その専門学校と大学どっちがいいのとか、そんな話いらんやん、もう。
いやいや。
だから、ほんで、それを絵を仕事にするにはとか、もう全部いらんから。
すごい、それを真摯に一時中村祐介画伯が答えてくれるわけですよ。
すごい時代。
まあ、ピックアップしてるけど。
すごい時代やな。
すごい時代ですよ。うん、今やったら、僕、あれでしょ、手塚治虫先生なり、
うん、
藤子先生なりが、10代の子に答えてあげてるみたいなもんでしょ。
そうなんですよ。
うん、
で、実際答えてくれてたからね。 この前久しぶりにうちの家でこう漫画を整理してたんですよ。うん、だから超人ロックが出てきたの。
超人ロック。
ひじさんのね、うん、少年キングの時代ね、うん。その前の作画グループ時代の古いやつじゃなくて、うん、少年キングの1巻2巻とか出てきたんですよ。
うん、
でうわ懐かしいな少年キング光の剣か。よく考えたらもう光の剣って超人ロックが一番最初ちゃうかなとか思いながらこう読んでたら、うん、昔のその単行本の裏に。うん、ひじ先生の住所書いたんだよ。
ありましたよね。昔の学漫画の先生は、
うん、
練馬区大泉とか書いてあるんですよ。
ね、マンションの名前とか何本はね。
電話番号まである勢いで。
うん、で、ああなるほど、うん、だから藤子不二雄は手塚治虫の家まで行けたんだと。いや、俺、不思議に戻ってん。突然宝塚行くって何考えてんねん、こいつらと。家知ってんのか、お前らって。まあもちろんね、もうその前に手紙のやり取りしてたから、それは知ってるんでしょうけど、でもその東秀夫の漫画の中でもそのファンが訪ねてきたりするわけよ、うん、みんな。なんでみんなわかんのかなと思ったけど。
当時はね。
住所書いたん
だ。いや、平成の世の中までまだそれはまかり、平成元年ギリギリぐらいまでは、うん、全然ありましたよ。
まあだから、昔はまあ結局のところそういうふうにしか情報が入らなかったんですけど、うん、今はその情報が始めた初日に全部ソニックに入るわけです。
すごいですよね。そら進化するわって。
もうだって俺初めて漫画、アニメに興味持った時に、うん、何を一番最初にアニメでその書くか、
うん、
というと俺らの時代にはセル画を書くっていう。
セル画、
セル画、
ああいきなりセル画から
い
くんだ。
いきなりセル画っていうかセル画ですよ。ほんまにあの透明のセル画を買ってきて、
う
ん、ほんであのポスターカラーを買ってきて、うん、でそれにヤマトを書いて裏から塗って、うん、でもそのやり方すらわからないんですよ、うん、セル画入門なんてないから、
うん、
だからそれを誰かの教えに もらいたいんだけど、そもそもセル画描いてるやつなんて学校の中に一人もいないじゃん。
で、まあ、アニメポリス、ペロに行って。
ペロもなかったんです、
まだ。ペロもない。
ペロもない時代ですよ。大変ですよ。だからもう見よう見まね、試行錯誤して、なんかはみ出るうまいこといけへん、描かれへんっていうのを何年の万目もやって、ようやくセル画が描けた頃に、
うん、
アニメポリス、ペロができた。
あ、そんな
そんなレベル。そんなレベルですよ。
うん。
んだら、そのアニメポリスペロには、セル画を描く道具一式がずらっとあって、うん、ご丁寧にその描き方みたいな、その小冊子みたいなの
が。あ、あるんだ。
あるんです
よ。はいはい、
こうやったらうまく描けるよ。
これかーみたいな。
うん。読んだら、もう言ったら、俺が3年かけた、得得した技が、
うん、
わずか1日で。
すぐ。
すぐ。
それのもっと進化したやつが今、ソニック君に起こってるわけですよね。
ソニック君に起こってるわけですよ。うん、そもそも、おそらくソニックは、レタリングの練習もしないし、
うん、
その、2点通しとか、そのパーソナル練習もおそらくしないですよ、はいはいはいはい。最初からクリップスタジオなんだもん。
ピッってこう。
だから、コマを書く、コマ割りの、カラス口も使わないでしょ、
うん、
最初はなんかね、デザイナーとか漫画家になるには、まず直線が引けないと思ってて、ね、漫画道の中では漫画道がひたすら直線の練習してたじゃないですか。うん、あんなもしないですよ。もうそんな、もうすっ飛ばして、いきなり小回り漫画。
書けるんだ、それでも。
書けるんですよ。しかもやり直すときには、一つ戻ればいい。
あ、コントロール Z で。
コントロール Z で一つ戻ればいい。
うん。
トーンを張ってみて失敗したら、一つ戻ればいい。
うん。
もったいないからこれでいいわっていうのがないからね。
うん。
まあ、それはそうなるんでしょうね。音楽にしろ何にしろ。
そうか、もったいないからこれでいいやっていう。関西費とか、
うん、そういうの。
その辺の発想がないから、リテイクが何回もできるから、おのずとレベルは最初から上がっちゃうんですよね。
だから言ったら何回も何回も色を塗ってるのと一緒の状態だからね。で、まあ、音楽のやつで言うと、ちょうど俺らの頃に、
うん、
時代やな、俺らの頃って、うん、初めてシンセサイザーが登場したわけですよ、
はいはいはい。
でもその頃はまだシンセサイザーすごい高くて、うん、で、まあ、YMO が出てプロフェッサー5とか教授が使ってることでまだ何千もしてたけど、そのうちにローランドが101シリーズとかいろいろ出してきて、うん、俺はコルグの MS シリーズっていうのを確か一番最初に買ったんですよ、
うん。
シンセサイザーなのにアナログっていうね。
いや、まあまあ、そうですよ、うん。そういうのありますよね。
そういうことコードをつなぎ直して音楽を作っていって、ねうん、ピコピコピコピコして、なんかライディーのパチモンみたいな音楽を作って、わーって言ってテープに入れてたんですけど、うん、そんなものは、今、おそらく、そのスマホの中に入ってるシンセサイザーのソフトで、初めて作った小学生が作りますよ。そのシンセサイザーの手に入れてテープにその多重録音していってシャーっていう音で何回も何回もこう多重録音していってようやくできた曲半年1年かかった曲が今はわずか初日の3時間でできるじゃない
ですか。すごいですね。
もうなんかこうね、その若い子のレベルが高すぎるんですよ。だからすごい高いからもうへへーって感じなんですよ。音楽にしろ何にしろ
だから最初からそこに到達できちゃうわけなんですよ、ある程度のとこまでは。
でしょ、
うん、
だってプロ野球の世界で言ったら大谷君は160キロ投げるわけですから、うん、もう今までプロ野球の40年間で誰もやったことないことをいきなり大谷君は2年目でやってんだから、
多分ダルビッシュとかマー君っていう教本がいてい
たから
多分ね、うん、いろいろあるんでしょうね。
でダルビッシュがテレビでものすごいなんか上から目線でなんかこの、うん、
ツーシームがね
投げ方がねって言うて、あれお前のはスライドの中でお前の真似してんじゃないの田中みたいな感じで喋ってるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あの辺見てたらちょっとすごいなと思いましたけどね
そう
ダルビッシュのマー君の対談は、
うん、だからあれ見たらなんか、うん、なんか今までのプロ野球選手何やってたやろ、
でもそれもピクシブとかあの辺と同じ感覚なんでしょうね。
そうなんでしょうね、
うん、多分
だから俺はもう若い子はもうすごいっていうイメージじゃないんですよ。
すごいですよ、
すごいんですよ。もうだからうちの会社に入ってくる子も、うん、トビックなんか俺よりはるかに点数いいんですよ、うん、そもそも入社試験でそのトビックの点数取れないと入れないから、
うん、
なんで仕事能力は低いのかな
仕事能力は低いんですか。
いやだからコミュニケーション能力
でも嫌ならコミュニケーション能力って言いますよ、
言うんですよ、うん、でコミュニケーション能力の高い子を取ってるって言うんですよ。
そうなの。
いやよくわかんないんですけど、え、うん、だからすごいんですけど、
うん、
すごいんですけどすごくないっていうのは何なの、
何なんでしょうね、うん、いやそれで言い出したら僕らがいやそれは昔からの人は試行錯誤でトライアンドエラーをずっと繰り返していったから、うん、地型が違う、地型が違うから。
地型って言ったら俺遠投です。25メートル
ぐらいしかない。そうじゃなくて、自力というか、まあ、地型ね、うんうん。いろんな意味の領域の地型。だから、例えばセルガを誰にも教わらずに試行錯誤をしてた、この諦めない心もあるし、メンタルも太くなるし、
うん、
ちょっとやそっとじゃへこたれない気の長さ。
だからダルビッシュたちは今のそのネットとかいろんなんですぐにそのね超スローモーションで握りとか、
うん、
そのネットとかテレビで言うけど、昔のプロ野球選手はみんなお風呂の中でギュッギュッギュッギュッしながらこうフォークとかスライダーの握りを覚えていって、ね、投げて誰も教えてくれんから、うん、ようやくこれで曲がるようになった、
うん、
って覚えた球が村田兆治のフォークであり杉下のフォークであり、うん、って話でしょ、うん、もう他に情報がないからっていう。
だ情報ない中で出すやつと自然派生的に出るやつと、
うん、
まあ違うんでしょうね、やっぱり
違うんでしょうね、
うん、
ただまああのピクシブとかそのニコ動とかそのネットのそのまあツイッターでね、うん、あのまあ人気師じゃないけどそういうイラストが好きな人が、
うん、
そういうのフォローしてると今日軽く買いたいですって上がってくる絵もプロ並みなんですよ、うん、こんなやつ相手に喧嘩売るというか勝負すらしようと思わないから、
うん、
今からイラストレーターとか漫画家になるやつ大変やなと思うんですよ。
そうっすよね、
うん、もうそれだけじゃなくて例えばもうその
いやでもそこには個性を出していかんとダメなわけでしょ。
個性なんかないですよ。
だからみんな同じような反応したような感じになっちゃうでしょ。
いやだからよくね個性を出さないといけないとか、い
やだって個性勝負ったら下手な絵にするしかないじゃないですか。
サイバラみたいなね。
そう、うん、だからあれが個性なんでしょ。
サイバラは個性だね。
だって今の新アニメとか僕たまに夜中だとかバーって見ても、
うん、
分かんないですもん。何の話か誰がやってるやつかもう分からへんし、
全部同じような
。
寄生獣分かるよ俺。
寄生獣は分かるよ。
ああ声が平野さんみたいな。意外といけたねみたいな。
懐かしいな
って、うん。
いやなんかでもどれも同じ風に感じちゃうっていうのは個性がないってことじゃないんですか。
もう俺もね、だからその個性が大事やよって、うん、なんか知ったかぶりで言ってたけど、うん、これだけ全員が上手いと。
いや、だから本当は一旦突き詰めるだけ、その新海誠みたいな絵を描いて、
うん、
そこから崩れ出したらかっこいいんじゃないですか。
そうそう。
実は尻上がりことぶきはすごい絵が描けるみたいな。
ほんまかそれ。
いや、よう
言いますけど、
いやいや。
手塚治虫も大友みたいな絵描けるとは言うけど、うん、じゃあ描いて、出たらよかったのに。
まあ分かれへんけどね、それはね。うん。でもそこから崩していく方がかっこいいんじゃないですか。
いやでもね。
うん、いやだそういうもあるじゃないですか。
今度全員崩し始めたらすごくうまく崩すような気するんだよね。
うまい。こなれた
崩し方。こなれた。全員サイブラさんみたいな絵も描けるし、
うん、
もうとにかくなんかね、いやもう母体が大きいんやろな。
ああだからもう絵を描いてる人数が多いんですよ。
そうそう、だから俺らの時は、うん、うまいねって言われたクラスの一人二人が集まってきて、うんうん、その中でお前うまいやんって言われたやつが芸大に行くような時代じゃないですか、うんうん、でも今はもうどんな子でもそのレベルになれるから、
うん、それなりにね、
それなりにそれなれるし、うん、そもそもそうなんですよ。 絵の才能なんか誰もなかったんですよ、うん、俺らその芸大行くっていうやつにも。
実は才能っていらなかった
の？いらないんですよ、絵描くのに才能なんて。あれは技術だから。
僕もひょっとしたら
な、誰でもそうです。車の運転とか自転車と一緒ですよ。
あ、一つの技能、普通の
技能なんだ。技法ですよ。だってデザインはそうじゃないですか、レタリングにしろ
とかにしろ。まあまあまあまあまあ、でもそれでもセンスない人いますけどね。
いやでも芸大まではいけるんですよ。
うん、
その後の世界的なデザイナーとかイラストレーターとか、うん、中村祐介に誰でもなれるとは言わないよ、
うん、
でも芸大にはいけるじゃん。
いけますね、
技法を覚えれば、
うん、
でそこまではいけるんだから、うん、ただそれをやろうと思ったのがお前絵うまいなって褒められたやつだけがその気になってただけの話で、本来は全員いけるんです、
うん、
でちゃんとした音とちゃんとした音楽、上手い人の歌を聴いてりゃ、うん、全員歌が歌えるなんて今の若い女の子見りゃ分かるじゃないですか。
まあまあ音痴っていないです
よ、ね、いないでしょ。
梅雨ほど
俺らの時は歌が歌えたらそれだけでこの子は天才やって言われてた時代じゃないですか、
ね、まあカラオケで底上げされたっていうのもある
んでしょうね。結局のところカラオケで歌うそのね機会さえあれば、うん、どんな子でもそこそこ歌える。
いやれ、生物採点だ、なんとかだっていうのもありますからね、今。
そうそうそう。うん、でもそんなことは、ね、もう、ヨドコとかそういうブラスバンド知ってる人やったらみんなわかってるわけで、うん、ド素人でもなんでも、ヨドコに入れたら3年後には全国大会金賞取れるんだから。
うん、
それも。
やっぱ思春期って大事ですよね、そう考えたら。
もう、ゴールドエイジっていうのが、うん、大事な時代、
うん、
12歳ぐらいって大事なんですけどね。うん、まあでもだから逆に大変やなと思いますよ。
いいですか、ソニックもそっちのタブレットの世界に持っていって。ペンタブの世界の人になって。
いや別にそれで飯食うことが
ない。お父さん、お父さんコミケ行きたいんだけど。
いやだから、二人で出さない二人本とか。
なんか、親子本、
親子本
親子本って。
いやまあそれは止めますけど、それは
止める。坂本 A、坂本 B みたいな。どうすか、そういうのって。
いいね。それはいいね。いやだから、ん、いや、おっさんがよう戦えるよね、あんな若いやつ相手に。
いや、まあまあ、コミケとか言ったらそうなんですよね、おそらく。
コミケでは戦える気せえへんけど、
うん、
要は会社でよう戦えてるなって思うもん。
そ
ういう、その、ネットの社会では若いやつに何一つ叶わないと思うんですよ。
ネットではね。やっぱりそこって、人間力じゃないんですか？やっぱり。
たまたまね、うん、たまたまネットラジオには若い子が出てこないから、
そう。いないんですよ。
いないから。
若者が来て、もうちょっと僕たちを脅かしてほしい。いや、もうそう、脅かすっていうか、
ものすごい
上から上ですって話しちゃいましたけど、はい、キーって、悔しいって。
だから言ったら、ネットラジオの伊集院みたいなのが出てきたら、うん、いや、これは。
もう俺もう自分のやめるわ、もう聞きたくないし、こんなの、恥ずかしいし、こんなの。
そうそうそうそう。
うん。
っていう話。
話の人出てこないんですかね。
だから、うん、そのね、さっき言ってたように、昔その、星野和義っていうすごい、おっさんのレーサーが
いた。おっさんのレーサーっていうか、日本で一番速い男って言われた中島悟がホンダに担がれてたから、中島が日本初の F1 ドライバーになったけども、うん、日産が F1 に参戦してたら、星野さんが、ね、
うん、
F1 ドライバーになってたはずなんですよ。
なってた
ん
ですよ。で、そもそも、それ前に何度も何度もオファーがあったんですよ。
うん、
何度もオファーがあったけども、あのスポンサー連れてこいって言われたら、うん、全部断ってたんです、
うんうん、
金もらって乗るのがプロのレーサーであって、金を払って乗るのはプロのレーサーじゃないっていうポリシーがあった
から、まあ、プロですからね、
プロですから、
うん、
いやそれもほんまかどうかしないよ、
うん、
そうウィキペディアに書いてあったから、
まあ、もんなんかな、
うん、ただその星野さんがそのすごいっていうか、そのおっさんになっても若い中島聡子高木とかだと対等に分かり合えてたのは、車が遅い時代からずっと乗ってたから、車の進化とともにずっと乗ってたんで、
うん、
もちろんあの若い子が一気に速くなって星野さんを追い抜いたりもするけども、
うん、
でもなかなか
たまに勝ったりも、
たまに星野さんもその、うん、勝負すると、
やっぱあれなんですよね。だからそれこそやっぱり地形というか、苦労してそこの方法論たどり着けるまでの方法論を一から知ってるからの強みじゃないんですかね。だからあるじゃないですか。だから、いや、例えば、
うん、
まあ、この世の中戦争になって、
うん、
ピクシブも、
うん、
ペンタブも全部使えない世の中になって、
うん、
残されたのは鉛筆とペンだけしかない、となった時に、そいつは書けんのかって話ですよね。
そうですね。
うん、
そうなった時に、未だにボールペンとかマジックで書いてるサイバラさんと、
うん、
デジタルに行っちゃった鳥山明と、
うん、 書かしたら、
書かしたら、
意外とサイバラが勝つ。
サイバラが勝つって
こと。サイバラの味あるな、みたいな。
逆にサイバルがデジタルになったら終わりっぽいもんね。
うん、
いやデジタルかもわからんよ。もしかしたらあれがデジタルやとびっくりするけど。いやでもそうやね。
でもやっぱりなんかその元々ゼロベースで自分でなんか工夫して苦労してたっていうところのやっぱりなんか筋肉みたいなんてあるんじゃないですかね。多分。
だからやっぱ大事なんでしょうね、うん。ネットラジオも最初カセットテープとか MD の時から始めてましたっていうのが。
っていうのもやっぱり大事だし、うん、やっぱり編集もおろそかに
しない。今は、今もしネットラジオ始めるとしたら最初からこれで撮るわけでしょ。
H2 で撮ってますよね。
もう H2 がスタートでしょ。
そう、だから僕ら苦労話で言うたら、坂本さんのあのね、
うん、
茶山市の事務所に、でっかい、でっかい、でっかいミキサー持って行ってですよ。で、ノードマスコも持って、で
コンデンサーのマイクとかつけて、
コンデンサーのマイクつけて、ダイナミックマイクとかマイクの台座ね、
はい、
あの重たい、ね、あのい、ね、ウェイトリフティングみたいな、
はいはいはい、
台座持って行ってですよ、うん、あれそれで10キロぐらいありましたよ。
そうそうそう、
あれ持って会社行って仕事行ってその帰り行ってましたからね。
まあそれがあるから、
うん、それがあるから
まだ戦えてる、
まだ戦えてる、
戦えてるん
です。下が育つし、ね、育つか
下とか上とかないからね、ネットだから。
そう。
うん。下とかないから。
だからその辺のね、強みは僕はまあ星野和義さんに。
ですね。
うん。習いたいですね。
うん。いやほんまにでもねやっぱりねそのピクシブとかそういうそのもう音楽にしろダンスにしろ何でもいいんですけど。
うん。
レベル高すぎてかわいそうとは思わないか。最初からレベル高いから今の子供は
楽しみないですよね。これがここまでみたいな、
うん、そうですね、うん、だから俺が例えばその初めて鳥山明を見た時のショック、うん、初めて四郎正宗を見た時のショック、うん、初めて明とかドームを呼んだ時のショック、
うん、もうこれ以上ないんじゃないか
っていうのがこうずっとあって、うわ時代が変わった、
うんうん、
ちょっと世界が変わった。これ、うん、これ以降、大友以前、大友以降とか、うん、鳥山以前、鳥山以降とか、いろいろあるじゃないですか。うん、そういうのないもんね。
うん、
もう、最初から、全員大友明。女の子が書くんやったら、全員桂正和っていうのが、
今の
一定のレベルでしょ。もう、なんか、パンツに、その、なんか、リボンつけてるとか、その、そういうのはダメじゃん。許してくれない。いやでもまあ大変やな、これからの人は。俺だからもう時代が良かったなと思って。
まあ一から楽しめたっていうのは楽しいんでしょうね。
そうそう、だって本当にね、うん、思うんですよ。ワンボードマイコンからスタートしたそのパソコン、う
ん、だから
もう CB 無線とかからスタートしたアマチュア無線歴とか、うん、自分でラジオ作ってみたりとか、うん、もうセルが描いたりとか自分でエアブラシで絵描いたりとか全部こう通ってるじゃん。うん、
何もかも。だからその対象が全て愛おしくなる。
そうそう。
と思うんです。
そうそうそ
う。愛着がある。っていうのあると思う。
ね。そういうガチャポンじゃないけども、うん、ハイバンドベータからスタートした僕のこの情報ね。全部そうじゃん。何もかも全部一通り通ってきて、今のこの感じ、
うん、
になってるわけでしょ。
それを言ったら、老害オッズって言われるんでしょ。
まあ、もちろん老害オッズ。でも、おそらくソニックが、俺ぐらいの年が、その、大学生ぐらいの時には、うん、テレビっていうのは基本全録ですよね。
多分ね。うん、間違いなくですよ。
2週間前のテレビ見よう思ったらいつでも見れる。
うん、それってスマートウォッチに入らないのみたいな。
そうそうそう。録画って何なのっていうレベルだと思うんですよ。
録画って何
画って何
ほんまや。巻き戻しって何って言われますからね、今。
巻き戻してなんやねんな。
って言われるんですよね。
うん、そうそう。結局のところそうですよね。
巻き戻しは巻き戻しやかなって。
だからカセットテープももちろんね、わからないですし。
戻るなんですかね、今
は。何なんでしょう
ね。戻る、進む。
うん。まあまあ、だから、ある意味かわいそうなのかな。
まあまあ、大きなお世話なんでしょうけど、うん、羨ましいな とも思いますし、あれ予備校の授業なんかもだいぶ変わってんじゃないかなと思いますよね。
何の？
教え方。
まあ、例えば普通の授業、高校とかそういうの、
うん。うん、テクニックはもっと磨かれてそうな気がする。
あ、それはそうでしょうね。うん、
だから、今やったらもっと、みたいな。
だからやっぱ、その、ドラゴン桜の後にそういう、その、受験テクニックみたいなのがすごく、こう、もてはやされて、うん、やっぱり、受験も技術っていうか、テクニックで乗り越えるもんっていうのがあると、
う
ん、なんか、若い子からすると、その、テクニックを磨くっていうのはすごい得意じゃん。
ですよね、
ゲーム世代ってもうゲーム世代っていう方もどうかと思うんだけど
おっさんっぽい言い方やけど、うん、でもそこってやっぱり原理原則とかある程度分かっての上での内容だったらいいけど、うん、そっちばっかりやるとやっぱりなんかグラッとぐらついた時に一気に崩れちゃうんじゃないかなっていうのは、
まあ、そういう時はね、うん、会社の子でもその想定外のことがあるとパニックになりますからね、うん、
まあね、
うんうん、こんなん初めてでちょっと分かりませんみたいな、
こんなの初めてっていうのはね、うん、女の子のしか言われてほしい、言われたくないですからね。
散々言われますけどね、会社では。
え？こんなの初めて？
どうしたんですか？こういう時みたいな。
ああ、そういう性的な意味ではなくて。
性的な意味ではなくてね。でも俺も初めてなんですよ。
うん、
あ、俺もこんなの初めてやわ、うん。ってなるんやけども、過去にいろんなそういうのがあって、それを頭の中で組み合わせて、解決策を出すと、まあ解決できることが、
まあある程度、
ね。大体あるんですけど、うん、それがやっぱないんですよね。
うん、まあまあ経験が足りないっていうだけだとも思いたいんですよね、
う
ん。
でも経験できないですよね、もう。
うん。多分ね。
その古いやつを触ってないから一切。俺らは今の仕事で言うと、うん、もう20年前からやってるんで、古いやつからずーっと進歩してくるやつをずっと、
機械とか見てるわけですね。機械
を触ってるから、うん、これはこういう風に修理して、こういう風にここは改善して、次の機種ではここを改善して、そのためにここを直して、改良して、改良して、全部分かってるじゃん。
だからもうどこが、
これはそもそも、
ダメなポイントなのか。
そもそも何のためにこうなったかっていうのが全部繋がってるから、ハイバンドベートのダメなとこ、ダットのダメなとこ、MD のダメなとこ、全部分かってるから、でも、H2 のダメなとこ、で分かるんですけど、
うん、
H2 が故障した時にっていう話ですよね、聞くところ。
H2 故障したら、うん、もうとりあえず古い機械出してきますよ。
そう
でっかい、でっかいの
あるからね、
うん。
うん。まあ、いいのか悪いのかね。まあ、個性は出しにくいですよ、だから。
そう。
いや、本当個性は出しにくいと思いますよ。だから、何もない、何もないところに。
何もないところやるから、個性って生まれやすいんですよね。
個性なんて、僕ないと思いますから、基本的には。うん、誰もやってないことをたまたま一番最初にやった人が個性的って言われるだけで。
だギターなんかもよく言うじゃないですか。全然教本がなくて逆向きに使ってたとか。
そうそうそうそうそう
そう。そういうのもって個性ですよね。
そう。初めて買ってもらったあのミットがたまたま左利き用だったから、うん、左に投げるようになりましたって。
かっこいい。
山本正さんが言ってたじゃないですか。他は全部右でやってるけど投げるのだけは左
って。その時ね、そのミット買ってなければ。
そう。しかもそれは近所のおばちゃんが間違って買ってきたっていう。でも、それがあのギクシャクしたホームになって、あのホームだからこそ今でも打たれないっていうのがあるわけでしょ。いや、それは違いますけど、でもまあ個性は俺そんなにね、人間に個性あると思ってないんですよ。
うん、
ただ単に周りに誰もやってなかったから、やっただけ。
たまたま個性になった。
うん。だから漫画の世界で言うと、手塚治虫が書いた時は誰も何も書いてなかったから、ブラックジャックを書こうが、三つ目が通ろう書こうが、何でも全部個性になったんだけど、それを全部書かれた後に、今の子がどんだけ絵が上手くても、個性的な漫画は描けない。
難しいな。本当にだからこれから漫画ですっごい売れる人って、すごい人なんでしょうね。
売れてないらしいですからね。
新しい漫画。
新しい漫画。本当売れてないらしいです。まあそれ音楽なんかもっとひどいでしょ。
うん。
個性的な音楽なんてないんじゃないですか、もう。
まあ、ルックスが奇抜、
ルックスは奇抜ですよ。ルックスはもうなんか、変なもんを被っても
。もうそっちに助走したりとか、
うん、
そっちに転ぶしかないんですよね、多分。
うん、まあ、それはね、俺らが、うわ、なんなんこれって思うけども、うん、もうでもそれしかないんだもんね。
いやー、世知辛いな、
うん、まあ、いいのか悪いのかよくわかんないですけど、うん、でもまあ、スキルはすごいですよ。
うん。
レベルは。
何するにしても、
ね。何するにしてもすごいですよ。
うん、
ああ、いやもうそんな10代の子に上から目線でなんか新しい人出てこいやみたいなことよう言えないですもん。
いやー、そういうの会社で言わんようにしょ。
でしょ、
うん、うん。
我でもそうです
よ、ね。いや俺の頃はなーとか言わんようにしょ。
言えない。
すごいね。
偉いね。
ついつい武勇伝語っちゃいがちじゃないですか。あの時はこうやって乗り切ったんやみたいな。
もうネットラジオではそれしか語ってないですからね。
うん、そうですね。
そうなんですよ。
いや本当にちょっと反省したいなと思います、
うん、そうなんですよ、本当すいませんですよ、うん、いや本当に本当申し訳ないですよ、
申し訳ないです、
芸大なんか行こうと思って自分が恥ずかしいですよ。はい、なんかねもう今芸大のなんかそのドラマとか結構やるじゃないですか、
うん、ああいうものとか。
まあ確かにあれね、うん、すごいその漫画面白かったんですよ、
うん、
大芸大の話をね、うん、ずっと漫画でやってはって、で自分の大芸大の時のその思い出というかその記憶はあるじゃないですか、うん、胸痛いねほんま胸痛いね。
それはまた今度聞きますよ、はい、まあということで今日も長くなりましたね、
すいません、
ね、もう真っ暗ですよ、
まや
山梨は真っ暗です。
さあ元霊界でこれ
霊界ですか、そこまで行ってます、
うん、多分、
ああもう多分ね、もうちょっと惜しくも近くなってきたんで、はい、そろそろ今終わろうかなと思います、はい、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら。